マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて7月に入りまして、もう1週間ということになるんですけれども、はい、なんかもうすでにもう夏っていう感じが ね、暑いですよ。
そして七夕、は
い、そうですね、七夕でした ね、
はい、七夕です ね、
まあ、まだこれからどんどんと夏本番ということに、ね、なっていくのが、ちょっと嬉しくもあり怖くもありっていうね、もうすでにこの気温だと
暑いですもん ね、
どうなっていくのかっていう、感じではあるんですけれども、まあ、そんなねこの7月夏の舞鶴を、はい、楽しんでいただけるような、情報を今日もたくさんお届けしていきたいと思いますのでね、
はい、
聞きいただきたいと思います。今日もね、もう夏といえばということでね、チャッタ祭りの情報とか、
あ、そうですね、
そして今年もね、また去年よりもかなりパワーアップして行われます、はい、サマーイルミネーションの、話題なんかも今日は届いておりますので、
はい、
この後じっくりとお聞きいただきたいと思います。
そうですね。
さあその前に、1曲お届けしたいんですけれども、はい、先週の、この時間もお届けした曲なんですけれども、
うん、
もう私がプッシュプッシュということで
押しまく
っておりますので今週も、お聞きいただきたいと思います。先週もね、はい、まだこれリリース前の曲ということで、ファンの方からもね、聞いたよというような、声もいただきましてありがとうございます。
本当にね、新妻になられたんですもんね。
そうなんです、新妻聖子さん、
はい、
本当に新妻になられた新妻聖子さんね、もう今ノリに乗っていらっしゃいまして、
よくメディアもね最近出てらっしゃいます
よね。特ダネのコメンテーターとかでも活躍されてますし、今回お届けするのは、新曲酒井優さんのプロデュースによるアライブという、曲です。ワン&オンリーなメロディーメーカー酒井優が作り出す都会的なポップセンスとどこか懐かしさを感じさせるメロディーを、かねてから酒井優のファンだという新妻聖子のボーカルが出会う珠玉の人生ソングに、仕上がっています。新妻聖子さんね、コンサートツアーがいよいよ9月8日から、スタートします。
今年も、
はい、もちろん、はい、私はですね一応今予定では9月23日
、はい、
兵庫県辰野市赤とんぼ文化ホールというところで、行われる公演に行く予定にしております。
さすがもう撮ってるんですね、
はい、そうですねで、まあ、お近くではこの兵庫県の辰野市、あるいは、10月19日は NHK 大阪ホールでの公演が予定されています、
はい、
その他もね今年も昨年よりだいぶ会場も増えまして、広島、新潟、仙台、名古屋、北海道、そして大分、高松、富山、福岡、東京と回っていかれるそうですね。
やっぱりいいですか。
そうですね、まあ、今もねこのキャッチフレーズ、今最も生でその歌声が聞きたいアーティストということで、本当にその通りだと思いますのでね、迫力が違いますのでね、
透明感もありますもんね、これね。
そしてまたね、トークがとっても楽しいんですよね、そのね、なんていうかもう、はい、やっぱりすごい頭の回転が早いんだなっていう感じのとても楽しいトークも、こちらも、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。新妻聖子さんの新曲アライブ、7月12日リリースです。さあ、ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まずね、最初が、
はい、
こちらも毎月、恒例になっています赤レンガバザール、 今月は7月9日日曜日、赤レンガパーク4号棟で開催されます。
はい、
今月もフードコーナー、アクセサリー、雑貨コーナー、体験コーナー、おしゃれで美味しいものいろいろありますということで、朝10時から午後3時まで開催されます。
盛りだくさんですね、今回も。
そうですね、今予定されているので44店舗、はい、もうなかなかまず全部見切るだけでも大変かなというような数だと思うんですけれどもね、今も言いましたジャンルもね、そのフードもあれば、はい、アクセサリー雑貨、ね、そして体験できるコーナーも最近ね、そ
うそう、体験はいいです、はい、
増えてきてるんですよね、
楽しめますね、うん、
例えばね、健康は足裏からということでリフレクソロジーの体験とかね、はい、
体にね、うん、まつわるようなあのブースもあるんですね。
そうですね、
うんうん、
食べ物では丹後のばら寿司もあれば舞鶴茶、地元食材を使用したシュークリーム、手作りのお弁当、
でもアクセサリーもねたくさんあるので、いろいろね、いろんなところこう回って好きなもの探せますもんね。
そうですね、こういうねイベントがこう毎月毎月ね、はい、開催されてるっていうのは本当に楽しいですよね、
はい、
まあね、このイベントを目当てにお越しいただく方はもちろんですし、まあ毎月第1、日曜日、第2日曜日ですのでね、たまたま日曜日ですから観光で来られた方なんかも、
そうですね、お越しいただいた方も
楽しんでいただけます
よね、お立ち寄り、ね、いただけますもんね、気軽に、楽しい、いやたくさん本当にあるんですね、
ガラスドームアクセサリーなんていうのもね面白そうですよね。
あ、本当だ、これからの、ね、うん、夏に貝殻を使ったアクセサリーとかね。
あ、そうですね、
いいですね、夏っぽいのもあるんですね、樹脂粘土とかも今流行ってますもんね。
そうですね、
いいな、
まあ、そんな、はい、44店舗の皆さんが出店する7月の赤レンガバザール、7月9日日曜日朝10時から午後3時まで、赤レンガパーク4号棟で開催されます、
はい、
さあ、今回はその次もですね赤レンガのイベントなんですが、
はい、
冒頭にも申し上げました、赤レンガサマーイルミネーション、昨年も本当に見事なイルミネーションで、
ね、大盛況でしたね、
大盛況でしたが、またかなり今年は
パワーアップする
みたいですね、ね、
すごいですね、うん、今回何でも
今年はテーマが光のクルージングということでね、
あとなんか参加もできるんですよね。
そうなんです、今回みんなの映像ということで、
はい、
今ねよく言葉を耳にするようになりましたクラウドファンディングで、
はい、
出資していただいた方の広告メッセージなどの映像が流れると、うん、で、
はい、
企業だけではなくて個人の方からの出資も可能、2000円から支援がね、
お手軽
できるということなんですね。
個人でもね2000円からいけるって
ね、
お手軽です、
気軽に参加できるということなんですね、そういったその広告メッセージなどね、まあ、参加することもできて、
はい、うん、
そして、まあ、今回は今申し上げました光のクルージングと、
はい、
いうことですから、もちろんまずプロジェクションマッピングですね、
うん、
昨年と同じく3号棟4号棟5号棟の壁面、これ3、4、5号棟っていうのがね、こうコの字型になっていまして、
そうそう、奥行きがどんと、ね、深くて、
ね、スクリーンとしても抜群の環境なんですよね。こちらを壮大な、はい、200メートル級の巨大スクリーンに見立てて光の回廊を演出します。でイルミネーションが18分、みんなの映像、今のねクラウドファンディングの映像が5分、そしてメイン映像7分で、構成されています。
はい、
で、そのメイン映像ですけれども、先進の360度パノラマ動画を大胆に使用した舞鶴市の実写動画スナップと、レンガ、波、光、船、クルーズをテーマにする迫力の 3D モーショングラフィックスを融合した全く新しいパノラミックな空間が展開されるということですのでね、イメージ写真が出てるんですけど、これすごい
ですよね。
なんかこのですから、この中にいると、うん、まあ、クルージングを楽しんでいるようなそんな ね、多分気分にさせてもらえるんじゃないでしょうかね。
皆さん見たことあります？
昨年はねこの、うん、あのイベント見たんですけどもね。
私も去年見たんですよ、
素晴らしかったですよね。
引き込まれますね。
でこのねいろんなこのどこで見るっていうのがはっきり決まってなくて、であの自分の好きな場所でねこの353455との間の、うん、楽しむことが、ね、動きながらでも楽しめると。
そうですね、
いうのがなかなかこの舞鶴のプロジェクションマッピングの特徴じゃないかなと。
そうですね、
思うんですけれどもね。
結構ねこうパッと後ろ振り返ったら海が見えるっていうね。
そうですね
それもまたなんかすごくないですか、
すごいですよね。
ロケーション的にも素敵ですよね。
でこの3455との間のところっていうのは、はい、あのよく映画やドラマなどの撮影にも使われる場所なんですけれども、なぜかというとこの、3455とのところ間にいると他の余計な景色が全然目に入ってこないんですね。
そうですね。
ですからもうそういうにはもってこいの場所ですね。
その空間にこうハマっている
ね。そうですね、もう本当に非日常を味わっていただけると、
はい、
いうことなんですよね。
はい、
また開催日が7月28日金曜日からと、はい、いうことですのでね。そして入場無料なんですよね、
うん、
こちらのイベント。
そうなんですよ、それが大きいですよ ね。
7月28日から8月16日水曜日まで、はい、1日3回、上演されます。夜7時40分からして8時10分から8時40分からの3回、はい、この7月28日から8月16日まで毎日開催されると、ね、
豪華
ということですね、そして、まあうち7月、30日については時間が少し変わります。8時40分が第1回目、そして9時10分9時40分と、時間が遅くなります。
はい、
ということでこの7月30日だけ時間が、違うのはなぜかということなんですけれども、
ね、
こちらが次にご紹介するイベントにつながっていきます。はい、7月30日もうこちらはね舞鶴といえば、
はい、
舞鶴の夏といえば、ということで第42回港舞鶴チャッタ祭り、
はい、
7月29日土曜日に、前夜祭。前夜祭は、この FM 舞鶴もスタジオがあります真内商店街などの西地区の商店街で、
はい、
そして30日がいよいよ花火大会ですね。
うん、
この花火大会ね、あの本当にこの北部で各地からねお越しいただいておりまして、
結構ねあの遠くからも来られますよね。
そうなんですよね、うん、まず29日前夜祭では民謡流しや手作りみこしが行われます。
はい、
で、30日が東地区海岸で夜7時半から花火大会ということなんですね。
はい、
夜空を彩る約5000発の花火打ち上げられます。会場パレードは5時40分頃からということなんですね。
はい、7月にね花火が結構このチャット祭りが一番最初みたいな感じが、
あ、この辺りでは ね、そうですね、
勢いがこうつくというかね。
そうですね、実は私昨年このね、はい、チャット祭りの会場からの生中継というのを、させてもらいまして、
はい、
実はその前にちょっと取材でこの花火の打ち上げ場所、
はい、
今海上自衛隊の舞鶴教育隊というところから、はい、打ち上げられています。まあ、もちろんこちらは、ね、危険ですので一般の方入ることはできないんですが、
はい、
その、打ち上げの準備が行われているところに、ちょっと取材でこの昨年の7月末のね、
はい、
花火大会の日に取材させていただきました。
貴重ですね、
本当にね、
うん、どんな感じ、
いわゆる、花火のこの筒がねどんどんどんどん並んでいく、そんな光景だったんですけれども、で花火したさんたちが、準備をしているということなんですが、実はもう、まあ、皆さんそんなイメージも持たれている方はいないですかね。こう一個一個こう火をつけてみたいなね、うん、
昔ながら
ありますよね。やっぱり花火って言ったらそんなイメージがありますが、はい、今は実はもうすべてコンピューター制御で、
そうなんだ、
はい、少し離れたところからもうプログラムを組んで順番にその時間通りに打ち上げられていくと。結構ねこれ実は花火大会時間スケジュールはタイトなんですよね。この時間内にこれだけの花火しなきゃいけないし、その間にねアナウンスが入ってきますし、
うんうんうん、
ね、アナウンスもおそらく FM 舞鶴の、ねね、パーソナリティの方が今年もされるんだと思いますけれども、はいね、まあ、そういったことでこうその司会のアナウンスとも合わせていかなきゃいけないしというので、なかなかその打ち上げ、現場の方も、毎年こう苦労されて、やっていらっしゃるというのがね、この取材で分かりましたけれども ね、
そうですね、やっぱり一個ずつ大きいんですか、打ち上げ。
そうですね、まあ、そのもね、その花火の大きさによっていろいろね、
南郷玉とか
ありますよね、南郷玉がありますからね、はい、さあそして、まあ、今年もね、舞花火ということで、一口1000円からみんなの花火として、募金を募集しているということですのでね、こちら7月30日当日まで、募金の方は受け付けられています、
はい、
さあそれからチャッタ祭りといえばですね、毎年この時期に、クイーン舞鶴、
はい、
舞鶴のチャッタ祭りに合わせてこの選ばれるクイーン舞鶴、今年も3人がね選ばれたんですけれども、海上自衛官の奥山奈緒さん、そして京都北斗信用金庫職員の野々垣萌さん、そしてもう一人が、もうこの FM 舞鶴ではおなじみの、
はい、
龍谷大学4年生柴田美智子さんが、
はい、
選ばれました、ね、このクイーン舞鶴ということで、
うん、
チャッタ祭り当日も、ね、花を添えてくれると思いますのでね、ぜひぜひこのチャッタ祭り7月30日お越しいただきたいと思います。本当にね、たくさんの方お越しいただきまして、昨年ももう途中で駐車場が、満車というような情報もお伝えしたのを覚えております。できるだけ、公共交通機関ですね、JR また京都交通バスも、臨時の便を、出されるということですので、
はい、でね、またあの花火上がるところから近いですからね、赤レンガパークもね。
そうです、
先ほどのプロジェクションマッピングも。
そうなんです、ちょうどこのですから時間がね合わせてあるんです ね、 ね、この日だけ遅くなると申し上げました。花火が終わった頃、第1回目のプロジェクションマッピングが始まるようにこの7月30日はなっていますので、合わせて両方とも
両方楽しみいただける ね、
ね、昨年もね見てたらそういう風にしてありましたので、はい、ちょうどこう流れて歩いていって花火が終わって楽しまれる方結構いらっしゃったようですね。
いいですね、
今年もぜひ、ダブルで、
そうですね、
花火とプロジェクションマッピングを楽しんでいただければと思います。
はい、
ということでここまで、舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さて、もう一曲なんですけれども、今私あの話題の映画、美女と野獣、実は先週ちょっと見てきまして、は
い、私ねまだ行けてない、はい、行きたいんですよ、私もずっと言ってるんですけどね、行けてないんです、
いややっぱり良かったですね、
行きたいな、
もうねまず音楽が本当にいいんですよ ね、
すね、
ストーリーはもちろんいいんですけれども、はい、ね、本当に実写版うまくできているなと思いながら見ておりました。
やはり字幕で、
はい、字幕版で見させていただきました、ね、はい、
はい、
まだ見られていないということでね、うん、
はい、
ぜひ
ぜひ行きますよ、
おすすめですので、
まだ絶対行きますよ
見ていただきたいと思います、
はい、
ね、今週も本当にもう7月は舞鶴イベント盛りだくさんですので ね、
いいですね、ぜひお越しいただきたいですね、
いただきたいと思います。先週もちょっとご紹介しましたね、高速道路 の、 1日、2日間3日間乗り放題プランというのもありますので、こういったプランも有効にご活用いただいてお越しいただければと思います。あとね、ゴロースカイカフェも最近いろんな、新しいメニューがデビューしていますので、
はい、
食べに来ていただければと思いますね。
あ、そうですね、
ゴローバーガーすごいですよね、食数限定ですけれどもね、
いやあれ食べてみたい、
食べてみたいけど食べられるのかなという感じも
5人ぐらいで行かないとダメですよね、
一人ではとても無理ですけれどもね、
はい、
さあ、そろそろお別れの時間になりました、
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。